南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。はい、行きます。
おはようございます。
第64回、8月28日、配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。828、
はい、そうです。
です。
なんかさ、なんだろう、もう高杉ニーナって改名しようかなってちょっと最近思ってるんだよね。
あれ、どうした急に。
いや、なんかさ、
急じゃねえか。
いやいやいやいや、まあ思いつきなんだけど。
思い立ったのね。
思い立ったの。なんか、私晴れ女なんです。
はい、
もう言っちゃっていいか。さんは晴れ女な、晴れ女なんです。
うん、
あの旅行ね、グアムとか、沖縄とか、
沖縄もそうだよね、
長崎とか、まあ近場でもそうだけど、この間妹の結婚式とかもう全部雨予報だったのに、全然日本語言えない。
大丈夫。
ただいま6時19分、
午前6時19分。
そう、 AM です。そう、晴れたんですよ、雨予報だったのに、
はい、
ただですね、高杉ニーナさんの活動するときなぜか雨なんですよ。
それ高杉ニーナさんが雨というよりは、同じ共演者の人の中に雨男雨女引き寄せてるとかじゃなくて、
じゃないんだな、これが。
あ、そうなんだ。
ドサンコの時はもう8割方雨なんですけど、いや、毎回ね、キングさんにね、ニーナちゃん絶対晴れ女じゃないと思うって言われるくらい雨率高いの。
どっちだろうね、高すぎなのかな、ニーナなのかな。
いや、わかんない。もうちょっと雨すぎニーナにしようかなぐらいので、
あ
の、
雨すぎニーナ
雨すぎニーナさんで、なんか歌のね、レコーディングレッスン、
はい、今通ってるところ。
そう、行く時もね、まあでも5割以上だね、雨なんですよ。
2分の1の確率か。
そう、
高いね。
そうなの。だから晴れ女なはずなのに雨率高くて、このジャケ写を撮らなきゃいけないっていう話なんですけど、一向に晴れ間が来ない。もう今台風来てるからね、でっかいの2つ ね。この配信される頃にはもう過ぎ去っているかと思われますが、 いやだからさ、全然日程が組めないわけですよ。
怖いね。
そう、夕日か朝日かどっちか、そのオレンジ系をバックに写真を撮りたいから、
うん、
そうなると晴れがいいんですけど、全然日程組めなくて。
そうか、それでこのラジオの収録の日程もどうしようどうしようってなってたもんね。
そうなんですよ。だからこれはどう結論を出したらいいんだろうみたいな感じで
それでどうしよう、解明しようかなみたいな、
うん、そうなんですよ。だから雨すぎニーナで行こうかなくらいの。
マジか。その天気の関係の話でさ、一個あなたと同じ北の大地出身のね、
はい、
あの風葉真央さんっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの人もっとやばくて、多分ね、あの人ね、雨とかじゃないんだよね、嵐とかすげえの。なんかさ、それはグラッシーズのリーダーの方で起きた事件なんだけど、うん、初めてグラッシーズ3人だった時に、
うんうん、
でかい会場で出させてもらえることがあって、
うん、
その日、覚えてますよちゃんと。あの、日本で台風が起きやすいのはこのぐらいの時期と、あとうっかり秋に起きたりするじゃないですか、
はいはい、
その秋に起きるどでかい台風がその日だったんですね。
お
で、出演者も何人も電車止まって、交通機関が止まっちゃってるからリハに間に合わない、
うんうん、
でもうちらは台風ガンガン来てるのに、あのその合間に電車乗ったりとかしてるから、会場には無事たどり着けてるんだけど、他の人がすごく迷惑を被ってるっていう謎の状況が起きてこれなんだろうねって、なんかこういう日に限ってねみたいな話をしてたら、その次にアニソン運動ですよ、
はい、
でかいアニソン運動ですよ、2月でしたよ、
はい、
その年一番の
大雪の日 で、
あの3人でやっぱ衣装がね、うん、 あの当時は着ぐるみとつなぎとっていうような衣装だったので、うんうんうん、キャリーバッグを引かなきゃいけなかったんですけど、
はいはい、
除雪作業しながら駅から気づいたらね、あのこうキャリーバッグ引いてる側の面にね、雪がこうなんつうの雪の山ができてて、おーこれは進まねえわみたいな状態になってて、後々気づいたら、あ、リーダーのせいかなっていう。
お
ー、でもそうだよな、ミュージックビデオとかそういうことに関しては天気の運がいい方がね、うん、
そう。でもね、あのさんは、うん、結婚式も、
うん、
もう式で雨降ったらちょっと困るよねみたいな、うん、あのちょっと外に出て、あのカンカンカンカンっていう鐘を鳴らすのがあって、
ウェディングベルだね。
そうそう、あれは やれたらいいねって言って、うん、でも雨だったらしょうがないねみたいな感じで言ってたら、式が始まってから晴れまして、やっぱうちら持ってるねみたいな。
そうだね。
でもいや、今あのぬらりひょんの孫を久々に見てるんですよ、
うん、あらあらららら、
なんかね、なんかで急にふっと思い立って、うん、あれだ、フリーのイベントの DVD が発売になったんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
うん、それを、
うん、
まあゲットしたんですけども、
うん、
アフレコがあるじゃないですか、イベントで大体、うん、イベントごとにアフレコで何かしらのハプニングが絶対あるじゃないですか。なんか私の
急にアドリブ入れてきたり
とかね。そうそうそう、私の中で一番印象的だったのが、ぬらまごの一期終わった後のイベントの時に、うん、桜井さんが、あれはどっちの部だったのかな、夜の部か、
うん、
夜の部の時にセリフを忘れてというか、
うん、
台本から抜けてたのかもしれないんだけど、うんうん、桜井さん入んなきゃいけないところで桜井さん出て行かず、うん、隣にいた鳥さんにお尻を押され、うん、慌てふためいて桜井さんマイク前に立つも、うん、セリフが出てこず、ジュンジュンがなんで来ないのって振り向き、
うん、
でキーヤンのセリフからの桜井さんだったんだけど、うん、キーヤンがずっと同じセリフを壊れた人形のように言い続けで場所が見つけられず超テンパった桜井さんの元にアンゲンさん駆けつけ、うん、ここですよって教えるも分からずアンゲンさんの台本を借りて続けるっていう
面白
い。そう、すごいすごい衝撃的で、それが私多分イベント映像を見たの初めてのやつだったから、うんうんうん、何この生アフレコ超面白いんだけど。
生アフレコめっちゃ面白いよね。
で、
あのなんかその即興ソングとかみたいになるわけじゃん、
うん、
そういうのできるのってさ、ジュンジュンもそうだけどさ、やっぱシモンヌにはかなうものがないよねあの人はマジで天才だと思う。あとね、メンタルの強さが尋常じゃない
そしてさ、アイムエンタープライズの後輩か、
うん、
その同級生の宮野さんが絶対振るでしょ。
そうなのよ、とっつってどんどんどんどんテーマ増やしていく。もう
あの歌っぷりの、
うん、
あれは何、サードフォース、
うん、今 DVD が出てるのはサードまで、
サードですね。じゃあその時の最後の最後にマジラブを歌う前に、
うん、
無茶ぶりをしたタッツン、
うん、
下野さんに一人で一番上のところに行って歌えみたいな、うん、
タッツンって確かさ、下野さんとさ事務所一緒だっけ。
そうです、
後輩だよね。
そうです、
うん、なんかさ2000パーの一巻でさ試写会の時にそんな話してたなって今思い出した、
うん、そうです。でそのステージに上がって、あ、上がらせたのは宮野さんで、うん、で歌い終わってわーってなって降りてこようとした瞬間に、うん、タッツンがアンコールってコールをかけ出したのレスポンスを。
やばいね。
でその時にシモンヌが、おい、アイムエンタープライズみたいな
言ってたかも、言ってたかも。
でタッツンが冷静に、はい、何事ですかみたいな
やば、
お前とか言
なんかさ、あの二人のさ先輩後輩感も可愛いよね。
可愛い。
2000パーの一巻の特典映像が、
うんうん、
第1話の試写会みたいなやつの映像なんだけど、うん、3日間ぐらいあって、その3日間のうちのシモンヌとさ、
タッツンとマエヌ
だったじゃん。あの時のさ、 下女がさなんか言うことに対してさこうすごい立つのがはいはいみたいな感じだったじゃん。お前俺の後輩だろみたいな感じになって、あんたがそういう態度取ってっから後輩としてのちゃんとした立場がねえんだろうがよみたいな喧嘩始めた瞬間のあのまあいつものことですって感じの前ねすげえ笑うあれ。
私あれですよ、三千パーじゃないレボリューション一巻買いました。
買ったの？
どうしても、
うん、
飛び出せクイズのプリンス様が見たくて。
ああ、なるほど。見た？
見ました。
面白かった？
うーん、あのね、思った。私フリーの岩飛びチャンネル、
うん、
で、CD になってるやつって、
うん、
1期の時は信長くんタッツンメインパーソナリティゲストマモだったの、
うん、
その時すっごい面白かったから、
うん、
で飛び出せクイズのプリンス様タッツンとマモだっていうのをマモちゃんのブログで見たからこれは買わねばと思って買ってみたんですけど、うん、何せあの2人ツッコミツッコミじゃないですか、うん、あのね、なんか身内で盛り上がってる感が満載で、
うん、
見てるこっちポカーンなんですよ。
あ、そうなんだ。
だから、あ、信長くんはいいエッセンスだったんだなっていう。
ボケがいてよかったんだね。
そうそうそう。あの、構図がよかった。
そうなんだね。
そうなんですよ。なんか二人でいると、見てて私は両方好きだから微笑ましいんですけど、うん、なんか、あれ二人とも面白い人のはずなのに、なんだろうこの二分の一感みたいな。
やっぱりさ、あの面白すぎる人たちが二人いてもダメなんだね。
そうなの。
それを引き立ててくれる人とセットじゃない
とい
けない。
やっぱり S と M じゃないとダメだから、宮野さん下野さんとか、
う
ん、
そうだね、
うん、辰久さん信長くんとか、う
ん、タッツン下野もいいよね。
タッツンベサマもいいよね。
あ、いいね、いいね。もうなんかどうしていいかわからないタッツンが可愛いよねあれは。
南北友好条約、友好条約
南北友好条約はシーサーブログポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net
ポッドツイッターは @nanyuradio_pod で検索してください。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
あの、今期ね、
うん、
赤髪の白雪姫っていうアニメをがあって、
へえ、全然アニメ見てないんですよ最近。
いや、私も全然見てなかったんですけど、
チェックもしてなくて。
今期ね、あんまりタッツン出てないんですよ。キュートランスフォーマーぐらいしか出てなくって、
うんうん、
なのでそんなに。でマモちゃんもそんなに、あのガッチャマン、うん、ガッチャマンクラウズインサイト、
あのあれだよね、リメイクというか、
うんうんうん、に出てるぐらいなんですよ、
うん、
なのであんまりだったんですけど、六花の勇者っていうのと、うん、赤髪の白雪姫っていうのが編集してる時にすごい気になってて、 CM カットをするのでだいたい気になってたんですけど、そのニナさんの彼女さんに六花の勇者話が進まなくてって言われたので、ちょっと白雪姫見てみようと思ったら、うん、王子様がかっこよくてですね。
あら、鼻の穴広がって
る。いや、久々にキュンキュンしまして、花沢類以来のキュンキュンですよ。
え、それは誰が出てんの？
ね、白雪姫、白雪ちゃんっていう子が主人公で、うん、その白雪ちゃんが早見さんがやっていて。
おぉ、サオリン。
で、赤髪なのね、白雪姫、うん、白雪ちゃんっていう子が。で、その国の王子様が、第一王子が、あのポンチョンヌなんですけど、
はいはいはい、
ポンチョンヌがこの国で一番可愛い女は誰みたいな情報屋に聞くわけですよ、うん、そしたらその情報屋が赤髪の珍しい女がいるって言って、おうおうおう、そしたらポンチョンヌがだったらそいつ俺の目かけにしてやるみたいな、
うんうんうん、
連れてこいみたいな言って部下に、あのお前明日から城入れみたいな なんですけど、そのもうポンチョーヌの王子様がアホだしわがままだしもう俺様だから、うん、でそれを街中に知られてるからそんな恥さらしなことはできないみたいな感じで、うん、白雪ちゃんはその国を出てくんですよ、うん、でその出てって国を越えた先でたどり着いてお家の前で野宿をしてたんだけど、そこが空き家で、
うん、
翌朝になってなんかその家に遊びに来た男女含め3人がいて出会うんだけど、それが隣の国の王子様第二王子とそのお付きの人2人だったの、
うん、あそうなんだ。
そうゼンさんっていう第二王子で、うん、大坂くんだったの。
あ
でさ調べてみたら大坂くんってまだあれなんだね、芸歴短いね。
そうだよ、めっちゃ短いよ。
びっくりしたんだけど、私もっと昔からいる人だと思ってたんだけど、
大坂くんはね多分ね
2012とかだよね、うん、スタート
で2012年でがっつり売り出されて当たった子なんだよ。だから珍しい。
なんだろう、信長くん的な人。
信長くん松岡くんと同じタイプ、事務所が、うん、いやこの子をしたいっていうので押した時にパーンって上がって、うんうんうん、で人気が落ちなかった3人です。あの人あの辺は
でお月の人従者その1が、
うん、
梅原
あ知ってる
雄一郎、
うん、
あの人平川さんに似てるよね、
うん、声めっちゃ似てる。
顔全然違うのにね、
声めっちゃ似てる。
似てるよね。
チャン・グンソクかと思うよね。
チャン・グンソク顔が、
うん、チャン・グンソクの声当ててるの平川さんだから、
うん、うん、
一瞬あれグンあグンソクじゃない。
まあ、大坂くんはなんか信長くんとか松岡くんとかと同じで、うん、あこの人は多分主役を張るような声質のピコリンとか一世、うん、一世代前のピコリンジュンジュンとか、うん、そういう系の感じの人なんだなみたいな。あの平川さん若い子について大変だなって思って見て、うん、キャスト見たらあれ平川さんがいないみたいな。
そうなのよ、
ね、でびっくりしてその人を調べたらあらなんてイケメンみたいな、マスアナウンサーみたいな顔してるよね。
あのすごいさ好感が持てる顔してらっしゃる方だよね、うんうん、
すごい可愛らしい感じの、
いい感じの人、感じがとてもよろしい人
で、もう一人女の子がついてるんですけど、うん、女の人があれです、あの配給のマネージャーの声の人、
あ、はい、なんだっけ名前忘れちゃった、
夏香さんだった気がするんですけど、いや女の人ってさ、うん、沢城さんはなんかわかるんですよ、
うん、
どれやってても沢城さんが奥の方にこう余韻というか、
うん、
宮野さんとかもそうだけどこういろんなこう七色の声を持ってらっしゃるんだけど、うん、最後に沢城です宮野ですみたいなのがあるんだけど、うん、あの人全然出なくて、ええ配給のマネージャーみたいな。配給のマネージャーやってたし、私が好きだったアニメでゴーストハントっていう、
うん、
私原作が大好きでアニメも見てたんですけど、その声もやってるし、
うん、
もう全然同一人物と思えない感じの、
ああ隠れられるんだね。
なんか女子の方がそういう人多い気がする。
あれだ、うんとカメレオン系だ、
うん、
全部染まれる系だ。
男子も七色声優さんいっぱいいらっしゃるけど、うん、でもどうしてもやっぱり最後に
いるよね、
出てくるんですよね。
あと節々に出てくるよね。
でも
やばいよね。
やばいですよ。なんでそんな話になったんでしたっけ。私なんかその話をしたかったわけではないと思うんだけど、あなんだっけか、なんか弱虫ペダルの後から全然記憶がないんですよね。
そうだね、アブアブで笑ってた後になんでこの話になったんだっけ。まあいっか、
まあいっか。
そう思ってます。はい、
はい、
話をじゃあ変える。今ニーナちゃんの活動としては歌ってみたが基盤になってるんですか。
そうですね。
そうですね。
あ、そうあのね、一回、
うん、
あのボアちゃんのメリクリを一番最初に歌ってみたで歌ったんですけど、うん、それがなぜか消されちゃったんですよ。
あら。
なんかちょっと一個上げててずっと非公開に戻して放置してたのがあったんですよ。
うん、
で久々に公開にしたら通った。
あ、そうなんだ。
だからまたしばらく引っかかるまではメリクリ聞けます。だから今4曲上がってます、
うん、
でなるべく9月の前半ぐらいまでにプラネタリウムをあげたいなと思ってて、
うん、さっきちょこっと編集してたね。
そう
なんです、聞こえてた。僕は9月の17日に、あ、その前に8月の30日に白玉はずきでもグラシーズオレンジでもなく HAZZKI で葉月さんっていう名義で、あのミラオさんと一緒にライブに出ます。なんかね、僕もね、あの冒頭に戻るんだけど、その葉月名義に変えるかもしれなくて、
うん、そんな話したね、
うん、
私は雨過ぎにはしませんよあ、でも私、
うん、
ドサンコタイムとかバラエティ的なトークとかやってる時は高杉ニーナなんですけど、この番組ももちろん、うん、歌ってる時の名義ニーナさんだし、うん、アンノンスペックの時は217でニーナですから、
うんうん、そうだよね、
はい、
なんかね、そのうーんと、まあ、これもちょっと事務所関係の話になるので、
うん、
知るけいと思って、だからで
白玉さんにエクボがあるってかりんさんに報告しなきゃ。
なんで
エクボ研究会なんです、うちら。
何それ両方あるよ。
いや、エクボ、あのさ、
うん、
いやいや、告知終わらせよ。
はい、でそれでその芸能活動禁止ってなってても、やっぱ名義が違えば別人として芸能界は扱っていただけるので、うんうん、中身が一緒でも
あれですね、真中ひとみさんみたいな感じですね。
そうです、あとあの青井翔太くんが昔翔太だったみたいな感じですね、うんうんうん、白玉はずきさんの活動を一度お休みして、はずきさんでイラストもだ、そのアーティスト関係のことをやっていくかもしれない、イラストとあと司会とかも、
うんうん、
になるかもしれない、今年の12月ぐらいから。グラシーズオレンジはもともと別人なの。とそれで9月の17日に自分の企画なんですけど、池袋ホットアイズでレトロイズムというちょっと昔の歌もカバーしながら、オリジナルある人はオリジナルも歌って、あのフラット、もし万が一池袋歩いていたおじさんおばさんとかが、あ、ここお酒も飲めるよね、ライブハウスだからみたいな感じで入ってきた時に、あの聞いたことある曲が流れてると多分すごく居心地がいいものになるかと思うので、でエトロイズムっていうイベントを立ち上げて、
私今それを聞いた瞬間に歯がいって出てきたんだけど、
その高橋まりこさんだね。そういうやつをやっていこうかなって
思
っ
ていて、いいな、歌いたい。
で今ボリューム1で、ボリューム2はできれば年明け1月とか2月とかにまたできたらいいなと思っていて、自分がバイトしてる、
うん、
ランチでバイトしてるライブハウスなので、多分あの日程をね早めに押さえとけばボリューム2もできるから、それがもし火曜日に開催できるんだったら出れるよね。
私でも来年になったら別に火曜日じゃなくても金土日以外だったらいける。
本当？よし、じゃあ前半だな、週の前半だな、
うん、
OK。で今回は自分ともう一人黒のれんちゃんっていう子がいて、その子もなんかスナックとかで歌われてるような歌謡曲とかすごい好きな子だから、その子とユニットを組んでオープニングアクトで MC をするんですけど、黒のれんって僕白玉さんなので、あ、白と黒だね、モノクロだねっつって、そのままモノクロっていうユニット名になったんだけど、
オセロじゃないんだね。
そう、ゼブラにするかパンダにするか迷ってたんだけど、いやなんか響きがいいのモノクロだねって言ってモノクロになった。そんな感じです。あと10月14日にもワイルドサイドでイベントします。はい、そんなもんです。
そう、なんか、うん、あのカリンさんと2回3回ぐらいエクボの話をしてたんですよ。なんでエクボってできるんですかね、うんうん、みたいな、
うん、
あの多分ラジオで配信されてるので、
うん、なんかそのエクボの話聞いたことある。僕カリンさんのもちゃんと聞いてるから。今はねまたね携帯の端子の調子がおかしくなって、ちょっとそれ後で言うわおかしく今ひたすらエクボをされてます。
そう、なんかさ、私エクボの人が割と好きなんだけど、
うんうん、
エクボってさ、なんかはにかんだ時に出る じゃん、
うんうんうん、
まあ普通でも出るんだけどはにかんだ時に特に目立つじゃん、
うん、って笑った時
そう辰久さんイベントの最中とかにあの自分の想定外のことを言われるとすごいはにかむんですよ、うん、その笑顔に私は完全に持ってかれたので
キュンだったの
そう
キュンキュン
そうだったんですよそれを白玉さんのエクボを見て思い出した
いつでも出る割とい
いなと思って私昔ねエクボ作りたくて爪楊枝刺したこととか
やばそんなに、
うんまあ、あの詳しいことを知りたい方はかりんさんのバックナンバーを調べていただければ、
はい、
その中でそのエクボはなぜできるかみたいなあと作りたい方法とか
語ってたの
語ってます
語ってるよでも第何回目かまでは覚えてない
覚えてない覚えてないじゃあちょっと調べといてあのこれが配信されるシーサーブログの方に、
うん、ああそうシーサーブログの方に
シーサーブログの PS で書いておきますそう
そう追伸だね
追伸第何回
エクボの話載ってます聞いてください
聞いてくださいイエ
ーイエ
ーです
はい
次回、
うん、
9.11 です
はい
はい66回です
なんだか思うものがありますね
そうですね
じゃあそろそろ締めますか
はい今日おじさま風にお
じさま風
元気なおじさま風にお
じさま風に
プリンスで
プリンス僕のこの声で今日プリンスできる
元気な人だったらできるんじゃないかっこいい人はできないかもだけど
プリンス
あのしゃがれた一時くんでいいよ
しゃがれた一時くんはい
3、2、1キュン
今日も一日頑張ったねおやすみはい
はいお疲れ様
お疲れ様
寝るぞ
寝るぞ
おやすみ本当におやすみ
バイバーイ